シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。雑談会なんですけど、
あのちょっとすごく時空を超えたことしていいですか？
はい。
多分今後出る配信で僕は思い出さなかった名前を思い出しました。
はい、
関根勤です。
まあ、そうかなって僕も思いましたけどね。
そうでしょ。いや、なんで出てこないんだろうと思って、すみません。これが何かは後々の配信のお楽しみということ
で。そうですね、比較的すぐ分かると思いますけど、ね、
そう
だね。そうだから、ちょっとまあこれ雑談会で6月の2日にネットフリックスの後に撮ってるんですけど、
うん、
ちょっとね、このお休みの2ヶ月、まあ雑談は撮ってたんですけど、の間に、あれですよね、長年お世話になった、
はい、
スカイプさんが、終わってしまいまして、
そうです。
ちょっとね、スカイプは無料で通話も録音もできて大変お世話になったんですけど、
うん、
ちょっとね、使えなくなってしまって、僕がちょっと代わりに無料で使えるサービスを持ってきて、今、ね、今回、初めてラノカさんの使ってるんで、この後ね、うん、そう、編集とかするんで、まだわかんないですけど、まあ、多分撮れてるとは思うんですけど、
はい、
音質がどんな感じなのか、ちょっといまいちまだわかんないんで、若干の不安はありますけどって感じですね。
そうですね、
今のところでも喋る分には大丈夫ですね、なんかね。
そうですか、うん、もう別にどんなに悪い音声でもこの雑談はいいと思いますよ。誰だ、ラフランスさんとの雑談会かなんかで、
はい、
要はだからそのロンペさんに労力をかけちゃいけないっていうことを初めて知ったんですよ、僕はこの雑談会っていうの
は。はいはいはい。
で、一回なんかクイズとかね、やったりして、
はい、
そういうことじゃないんだっていうことに気づきまして。
なんならさっきもクイズやりましたけど、なんかね。
だからあれ持ってきませんでしたよ、今回に。危なかったよね。だからユンデクストの配信がもうちょっと早かったら、
はい、
クイズ会になってたかもしれない。けどちょっと もっと早めにちょっと決めてたことがあって、
はい、
うん、もうでもこれは本当に本当の雑談だと思います、今回は。
はいはいはい。
でね、何をやりたいかっていうと、ちょっと前に僕のツイッターというか、うん、X のスペースで、
うん、
古畑任三郎の、犯人をね、
はい、
あれ30年前ですから、
はい、
今の人に置き換えたら誰だろうねみたいなスペースをやって、
はい、
で聞き直したら、まあ意外と面白かったですよ。
はい、
うん、
僕
聞きました、
一瞬だけ、
うん、
そのスペースやってる時に、
なんかね、そう、一瞬だけいるなっていう時ありましたね、う
ん、夜ね、スーパーに買い物行く時に何やってんだろうなって聞いて、あ、くだらないことやってるなと思って家に帰ってきたんで聞くのやめましたけど。
じゃあ、よかったです。でね、ただここはだからさ、映画の話しかしちゃいけないっていうんでね。
そうですね、はい、
うん、だってもうちょっとやりたくなっちゃった、あれを。でね、考えたんですよ、私。
はい、
1991年にですね、12人の優しい日本人という映画がありまして、
はいはいはいはい、
三谷幸喜脚本、中原俊監督というね、まあもともとは東京サンシャインボーイズ、三谷さんの劇団の、戯曲を映画化したってやつなんですけど、
うん、
これご覧になってますよね。
見てます、見てます。
これだからもう本当に30数年前ですから、
うん、
これを今もし同じ脚本でやったら、陪審1号から12号はこの人なんじゃないかっていうのをね、今回
置き換えるという企画を
やりたいと思いまして、
はいはいはい。
で、まあロンペさんにはまあそれでいいかイエスかノーか判断していただきたいなという
、うんうんうん、
多分30分ぐらいでこれだったら終わるんじゃないかなと思って。
わかりました。
どうでしょうかね。まあこれ知らない人いるかどうか、まあ、12人のイカれる男をベースにして、
うん、
まあ、日本に陪審制があったらということで、 ある殺人実験の、の裁判をするために陪審員が一般の人から12人集められて、である部屋に集まって、まあ、その被告が有罪か無罪かを審議するという映画ですね。う
ん、まあ、で議論、ほぼ議論だけで展開する密室劇みたいな感じですね。
そうです、そうです、
うん。
ミステリーディスカッションコメディみたいなことですかね。
うん
うん、ただもう本当これは10回ぐらい見たかな、僕。本当大好きでね。だから結構大変でしたね、もう。その人のイメージが強くて。で、まあ、ちょっと時間前なんで、早速、これ12人いますのでね。
うんうんうん、
まず、陪審員1号からいきたいと思いますけども。
うん、
これ、オリジナルでは、塩見、あ、これ三世だっけ、塩見
三世。三世さんですね、はい。
後々に、琥珀を磨く人ですね。
そう、ああ、なるほど。懐かしいですね。すでに懐かしい。うん、
ちなみに、この2091年バージョンでは、設定としては40歳の、女子校体育教師だということで。
あ、
ただね、古畑の時も思ったんだけど、結構ね、うん、この当時の年代よりも、上の人を選ばないと、なんかピンとこない感じがして。うん、なんか今の40歳ってあの時の
塩見さん、若いからね。
ね、若く感じちゃうんで。だって、
まあね、僕らが40代ですからね。
あ、そうだよね。そうか。あれできないわ、塩見。これ、陪審1号は一応リーダーというか、その、司会者みたいなのも兼ねてて、その会議の。うん、で、まあ、すごく心優しい人で、ちょっと有罪にするには忍びないな、みたいなことも言う人だ。ですけど、
うん、
まあ、だからちょっと、まあ、塩見三世さんってこわもて感もあるけど、結構優しい面をこでは抽出してたんで、
うん、
今やるなら誰かというと、うん、僕は宇野昌平ではないかと。
ああ、なるほどね。
どうでしょう、ラストマイルで日野昌平、宇野昌平親子をやった息子の宇野昌平さん、これ今ね、実年齢は47歳だそうです。
うん、僕らとね、同世代です、ね、
でも、ぴったりじゃないですか。なんか、ちょっと気弱だけど、
うん、
でも責任感あるみたいなところも含めてみたいな。
まあ、なんか、ヤクザものみたいな演技もやってますからね。
はい、じゃあ結構合うかもしれない、
ね。合うかもしれない。役どころっていうか、普段の役どころ的にはいけるのかもしれないですけどね。うん、
お、幸先ですね。
はい。
じゃあ、陪審2号いきたいと思いますけど。
はい。
これは我らが相島和幸がやりまして、これは東京サンシャインボーイズから引き続き確か同じ役で、
うん、
まあ、一番最初にだからみんな無罪かなって言ってるんだけど、最初にいや有罪じゃないかってこう覆す男でね、
うん、
でこの設定ではですね28歳だって、この90歳、もうちょっと上に見えたけどね、
うん、
で、一応サラリーマンで製薬機械製造会社の、まあ、サラリーマンということで、
うん、
ただねこの時の相島さん今の28に当てはめるとちょっとね年齢低いなと思っちゃって、
うん、
ちょっとここはね37歳の俳優を持ってきます。浅利陽介、
あー、なるほどね、
相棒の、うん、青木をやったやつですね。
ああ。
いいでしょ、これ。すげえ。
あ、僕、ちょっと想定したか、役者にいたんですけど。
あ、本当？誰だ、
はい、僕は、うん、勝地涼を想定したん
です。ああ、勝地涼か。
うん。
あ、それもありかな。
なんか、あの時の役には、なんか、合ってる感じがしましたね。うん、まあ、ちょっと前髪クネオのイメージ。
前髪勝地涼、そうね、浅利陽介のちょっとこう陰、
うん、
の部分を僕はねちょっと見たいなっていうところもあってね。
そうですね、浅利陽介もそういう演技できますからね、う
ん、いいよねこれね、
うん、はい、
じゃあ次3号いきますこれだから後で聞いてあれだけど面白いかどうかね分かんないですけども、これ始めちゃったからね、うん、じゃあ陪審3号、これは上田浩一さんというですね、
うんうん、
この映画では49歳の喫茶店のマスター。
そうですね、顔見れば わかる、わかるっていうか、うん、あの結構いろんな、
すげえこわもてなんですよ、
うん、
すげえこわもてなんだけど実は内心がすごい気弱で、もう全然喋れないし、もうあのアルコール飲まないと喋れないって言ってアルコールを持って入っちゃうみたいなぐらいの喫茶店のマスターでね、
うん、
このだからこわもてだけど実は気弱みたいのができる人が僕はいると思っていて、
うん、
これ実年齢は今の実年齢は51歳なんですけど、ほぼ同じ、
うん、
サンドイッチマンの富澤たけし、
ああなるほどね、
これいいでしょ相当、
あ
ちょっと何言ってるか分かんないみたいなことは言いそうだけどでもね、僕ね実はこの何この3号が一番好きなんですよね、キャラクターで、
あ
ーでやっぱりやってそのこわもってだけど心の中が心気弱っていうところになんかね富澤さん感じるんですよね、なんか
あ
バラエティとか見てても、あの人さ全然お魚とかさ食べれないのよ、だからグルメロケ行ってもさもうガンとしてお魚食わないみたいなところも、そのこの上田さんもだからもう一応頼まれたけど陪審、
うん、
もう話し合わなく話さなくていいよって言われたから私ここに来たんだよみたいなこと言うんですよね、
うんうんうん、
もうその感じもぴったりだなと思って、
うん、
グルメ番組やっても俺魚食べないよって感じがね、いいですかこれは、
はい、
じゃあ今のとこ全勝だ、じゃあ陪審第4号これは二瓶浩一さんという方がやってて、今もうおじいちゃん俳優みたいな感じですけどね、これもこの人も顔見ればわかるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
もうこの時から設定としては61歳の、元信用金庫の職員で今は年金暮らしみたいな、まあもうなんかね庶民中の庶民みたいな感じの人の役で、
うん、
これ難しくてね、これはちょっと実年齢同じ人を当てました、今61歳、
うん、
橋本潤さん、新幹線の俳優、確かにかっこいいとか、
うん、
リーダー的な役もできるんだけど、でもこういうちょっと庶民中の庶民、あのいい顔してるじゃないですか橋本潤さんって、なんかこう渋いね、うん、もう分かんない私フィーリングかなって言うんですけどね、この二瓶さんがちょっとや合うんじゃないかなと思って、
なるほど、
ちょっと他に思いつかなくてね、
あなんか あれですね、うん、もうちょいおじいちゃんなのか
でもね61歳だったんですよこれ、僕もねおじいちゃんだと思ってたの、もっと、あまあ今でもそうか、今年金暮らしって言ったら60後半からだもんね、
あっていうか橋本潤が61なんだ、そうなんだ、
そうらしいですよ、
マジか感じして
、あれからだから三宅裕司さんぐらいの方がいいのかね、
ああそうですね、三宅裕司は合う感じですよね、うん、
ちょっとこれ三角だな、そうなんだよね、
やっぱ三宅そうかちょっと橋本潤とか、そうあそこら辺の人たちはもうそんな年齢なのかって
そうそうですみんなそうですよ、うんうん、新刊だって古田新太って相当年齢者の人、
うんうん、
ね、いや
そうですよ、ね、
まあでもそうなんだから30数年前は60歳でもう年金生活だったってことなんだよね、
うん、
大変な時代になりました。では陪審5号に行きたいと思いますけど、これは中村真理子さんというですね、これ僕これでしかあんまり見たことない、まあちょっと見たことあるかなって感じの俳優さんで、はい、この91年版では37歳の OL で、
うん、
独身 OL で、まあ、今 OL って言っちゃまずいのか、独身サラリーマンですごくねメモマなんですよ、
うん、
であらゆる事象をメモしていて、あの事件って何どんなんだったっけって誰か聞くと、それはですね何年何月何日みたいなのを全部メモってるっていうすごい人なんだけど、
うん、
これはねちょっとね思いつかなくて、ただどうしても注目してる俳優さんがいて、女優さんがいてね今で、91年までは37歳だったんだけど結構若く見えたので、
うん、
今の年齢で27歳の人を選びまして、 丸いワンさん。
ああ、なるほど。
どうでしょう。マンデーズで僕は初めて見て。
はい。
あの、タイムループもののね。
うん。
で、あの、最近では、あの、虎に翼でさ。
そうですね。
ね、主人、後半の方主人公にちょっと反発する若手の検事補佐みたいなのやってて。
うん。
あの佇まいがすごく中村真理子さんと僕は被るんだよね、今後の売春5号と。どうでしょうね、これは。
僕のイメージはもうちょっと上だったんですけど、
うん、
僕のイメージ江口のり子だったんですよね。
ああ、わかる。僕も、ね、考えたけど、
うん、
なんかね、ちょっと全員脇役ある人にしようかなと思って。
ああ
今ちょっと江口の子ビッグかなと思って。
そうですね、なんか、うん、結構なもう主役を張れる人になってしまいましたね。
そうね、あんまり多分91年当時みんな知らない俳優さんだったと思うんですよね、これ。
うん、まあ、舞台畑の人とかだったのかな。舞台畑の人とかが多かったのかもしれないですね。
そうかもしれないですよね。
うん、
そうか、でも江口のりがすげえ考えた。確かに。あの人37ぐらいかな。
いや、僕らと結構近いぐらいですよ。
あ、じゃあもうちょっと上か。
うん。
確か今、あの、あれでいいんですよ。対岸の火事っていうドラマにとってもいいんですよ。
ああ、ね、隣の、あのね、
そうそうそうそう。
うん、
では、じゃあ、陪審6号に行きたいと思います。
はい。
これ、大河内宏さんという方がやられてて、設定では34歳の医薬品セールスマンと。
ああ、この人も名前聞いてもピンとこないけど顔見ればわ、ね、うん、かるって人ですね、うん、
今はすごい重役の悪いやつみたいな感じでね出たりするけど、この当時34歳でなんかね、まあやる気、一番やる気ないです、この会議に。とにかく早く帰って家族をねハワイに連れていかなきゃいかんのだよ私はって言ってる人です。もなんかそういうちょっとこう、でも、ね、多分ね、わかんないけど家族に行くとおとなしいんじゃないかなって僕は思っていて、この人、
うん、
そういう外面は強気だけど家に帰ると弱い人っていうのをやれそうな36歳の俳優を選びまして、
うん、
中尾明義、どうですかね。
あー、なるほどね。
中里依紗の夫です。
まあ、そう言われちゃいますよね。
そうでしょ。
うん、
絶対かい、だからルーキーズとかやってるもすげえ強気だ、ね、まあ、ルーキーズ古いけどね、強気だけどね。家に帰ったらウーバーイーツどうするとか言われてますから。ハワイ行くって言ってもいいよウーバーイーツでって言われてますから今はね。
あ、
ちょうど合ってるんじゃないかと。
ちょっと元の役があんまり僕は思い出せないですけど、なん
か。あ、本当。ぜひ、で、これだから元の役と僕が言ったやつをちょっと思い上げながらね、はい、もう一回。
そうですね。
これ U-NEXT でありますんでね。
はいはいはい。
と思う。じゃあやっと半分来た。じゃあ陪審7号、はい、来ました。
うん、
梶原善。
お、来ましたね。
これも東京サンシャインボーイズからね。
うん。
来ました。これ設定としては32歳の職人と、
うん、
まあ江戸っ子職人ということで。まあ、とにかく自分の考えと違う方に行くと全く口利かないとかいう頑固な人なんですけどね。で、同じ32歳で誰かいないかなと思って、今そういうちょっと江戸っ子職人みたいにできそうな人を探したところ、いました。流星亮。
おお、なんかだいぶイメージが違う。
恐竜じゃから来ましたね、戦隊ものから。でもね、今ですね、三谷さんの舞台で昭和から騒ぎっていう舞台があるんですよ。これにから出てまして、
はい、
私運よく撮れましてね、
はいはいはい、
見に行ったところね、大泉さんと張ってなかなかの江戸っ子役者をやっててね。
へ
え。あ、これはちょっと今日変えたんです。あのね、一昨日見に行ったんですけど、その舞台を、
うん、
あ、ここに梶原善がいたと僕は今思ってます。
へえ、なんかそうなんだ。
あのね、ちむどんどんっていう朝ドラではね、
はい、
本当に自分勝手のお兄ちゃんをやって世間から嫌われたんですよ、うん、彼は。でもだからここでね、 ここで抜擢してちょっとねイメージを回復してあげたいなっていうのもねあるんですけどね。
でかいですよね流星量って。
そうなの、そこだけはネック。そうなの。でもさ、火事前に当てはまる人っていますかね。
いやなんか、パッと思いつかなくて。だから
そうでしょ
う。
ここだけずっと空白だったのよ僕。
いやーなんかいそうだけど、
いそうでいないのよね あの人。
あ
ーポーンってたまにアメリカ行っちゃいそうな役者って思うといないんだよね。32って言ったらもう、だから浜田岳とかさ多分その辺なんだろうけど、うん、ちょっと違うでしょ。
うん、
ちょっとビッグだし今や。ロンペさんの方が映画とかね、日本映画とかのマイナーなのを見てるから思いつく人いるかもしれない。
そうっすね、あの、うん、ね、やっぱ舞台畑から、
うんうん、
あそ持ってきちゃうと、
うん、
あの人なんだっけ、安井純平さんってわかります？
わかる、あのアメットでしたじゃん。
そうそうそうそう。
でもねあの人ね結構年なのよね、
う
ん、
まあそうっすね、
うん、でも確かになわ、
うん、
かる気はする。
キャラ的にはそっちなんですよね。
そうだね、うん、確かに。ちょっと江戸っ子っぽくないかな。
あ、江戸っ子じゃないのかもしれないな。でも東京の人って感じはするけどな。
うん、それはするしますね、
うん、
まあ、確かに安井純平さんはいいかもしれない、
うん、
じゃあここはちょっと三角ということで、
うん、
あ、そうだ、ちなみにその昭和から騒ぎって今舞台絶賛公開中なんです、公演中なんですけど、
うん、
5月、あ、じゃあごめんなさい、6月9日からライブ配信をするらしくて、なんか1週間ぐらいその3000出すかな、3000出せばね見れますので、プレミア舞台ですから、かなり僕見ていてかなり面白かったので、うん、よろしければぜひと、
うん、
まあ、大泉洋をほんと堪能でき、あと宮沢りえかな、
堪能できますので
、おすすめしたいなということで、うん、では陪審第8号に行きたいと思います、
はい、
これは山下よりえさんというのかな、容器のようにりに枝って書く人なんですけどね、
うん、
この人も顔見ればもう本当によく出てるドラマに人で、設定としては29歳の主婦で、主婦ということで、なんかねすごい優柔不断な人で、もう全然有罪か無罪か決めなくて、無罪みたいに言っちゃう人なんだけど、なんかね、うん、妙な色気があるんですよとはいえ、なんか結構男性陣にチヤホヤされるみたいなところもあって、
うん、
で今ちょっと考えて、最近僕すごい注目してる女優さんがいてあのロンペさんからしたら今かよと思うかもしれないですけどね、実年齢、その人の今の実年齢は24歳なんですけど、
うん、
渋谷彩香さん。
渋谷彩香さんどうでしょうね。あの
悪は存在しないで芸能プロダクションの社員、女子社員を
やった。ああのなんだっけ、
ナミビアの砂漠に
も、ナミビアの砂漠の人だ。あ、
そう、精神科会、
はいはいはい、ちょっと声が独特ですよね。
そうなので、僕すごくなんか色気感じるんですよね、うん、
あ、
もう一番好きだもの、悪は存在しないの中でのキャラクターの中でも、
うんうん、
どうすかねこれ結構ね、
いいかもしれないですね、ちょっと、ね、うん、
もっと活躍してほしいんですよねこの人には本当に。
うん、
あの独特のセリフ回しって本当にないから、
うん、
でこれにこの人に合うと思うんですよちょうど、
うんうんうん、
ね、いいでしょこれ、
これいいんじゃないですか、うん、
かなりバッチリ。ぜひこの人誰かなっていう人はぜひ悪は存在しないかナミビアの砂漠を見ていただければ、
うん、
すぐ分かりますよね、
うんうん、
まあ、多分忘れない、特に声が、
うん、
じゃあ陪審9号に行こうと思いますけども、9号は村松克美さんかな、設定としては51歳の議論好きの地震家で、ちょっとこれ職業は内緒にしとかなきゃいけないので、
うんうんうん、
まあなんかねとにかく議論好きだから、すごくあの 有罪に傾くかなと思ったら無罪だって言い出しちゃったりとか、
うん、
で有罪かなと無罪に傾くとか、ちょっとなんかなんつうんですね、こういうのってこう、こいい言葉ありましたよね、四字熟語的なので、なんだっけ、
え、
天の尺、ごめんなさい、天の尺が出てくる、天の尺な人でね、でしかもなんかちょっとね、あのこの昭和、この昭和ね、91なんだ、平成か、平成ですけど、もう昭和のおじさんって感じで、
うん、
まあ、ちょっとジェンダー感が古いみたいなところもあるっていう。これを今やるとしたら誰かなと思うと、実年齢は53歳のですね、赤堀正明さん。
お
ー。ザ・シャンプーハットという劇団
の
劇作家であり、演出家である人。で、これ、1個前のドラマの「まどか26歳」なんだっていう、
うん、
研修医やってますっていうドラマで、
うん、
ちょっとパワハラ気味の外科の先生をやったんですよね。その、
うん、
研修医で入ってくる女の子たちにちょっとパワハラ、セクハラ、まがい、ちょっと昭和感のある、でも実はっていう、あのドラマの中ではそうなんだけど、そういうちょっとなんか不尊な感じをすごく出せる人だなと思って、
うん、
でもうその不尊な感じにすごく魅力があると思っていて、
うん、
どうですかねこの人。
いやー、まあいいんですけど、あの、
うん、
赤堀正明やると僕もっと不穏なものを感じちゃうんですよね。
そうなの？そうなの？あんまりそういうの見てないな、
う
ん、僕。
そうっすか。うん、いや僕舞台の印象の方が強いからかもしれないけど。あ、いや、この人やばい人が出てきちゃったなって感じ、いつもね、ドラマとかで映画見てて思っちゃうんですね。
なんか、あれですよね、その夜の侍は映画にもあったんだよね。
あ、そうですね、そこら辺とかね。
それには出てたんですか？
あれは、あ、出てると思うんですね。はい、いや、出てる、はい。
そっちを見てないので、僕はちょっと、まどかの印象でいっちゃったな。
いやまあまあまあ、
なんだろう、昭和の
人生。できると思いますけどね。
おじさん。うん。うん、まあ、できる人いっぱいそうだけどね、意外とね、うん、あのそこに魅力がある人っていないんで、
うん、
あの僕は古畑の時ね、あの山城慎吾のところを石原良純はどうかって言ったらもうケチョンケチョンに言われましてね、
うん、いや僕もあれ聞いてて、そこちょうど聞いてましたけど、それはどうかなって思いながら聞いてました。
そう、なんかこうバラエティやってながら、あ、俳優やるんだっていう人をちょっと思って、だからあのなんかこうギラギラしたこう色気みたいなのがないっていうことで、
あ、
そういう意味でね、村松さんもちょっとそういうとこがあってね、この売春系をやってた、そこを出せるのは赤堀さんかなってちょっと思っちゃった。
まあ、そうですね、逃げると思いますけどね、うん、
じゃあこれ丸と。じゃあ売春15号いきますと、これは、林美智子さんという、設定では50歳のクリーニング店経営、まあこの人がもかなり気弱で、あんまり議論になると鼻血が出ちゃうっていう人でね、あのもうちょっと僕 おばあさん上の人かなと思ってたけど、50歳だっていうんで、
うーん、
今ね、でだからすごい天然な人って感じなんですよ、
うん、
天然のちょっと可愛い初老の人みたいな感じで思ってて、僕今ちょっとぴったりな人がいて、これは今実年齢53歳のですね、石田ひかり。
あ、
この人に今続々最後から2番目の声にも出ててね、
あ、
超天然なおばちゃんを演じるんだけどね、
うん、
あ、これぴったりなんだと思って、で多分この15そのまんまだと思うんですよね。
なるほど。
昔のね印象じゃないんですよ、なんか本当に可愛さもあるけど完全におばちゃんで、
うん、
でそこにすごく天然が入ってるみたいなところがあって、なんだろう、もうちょっと若い時の室井茂とか、
うん、
なんかあの辺もな感じの印象っていうのかな、今はね。なので、どうでしょうかね。
あ、ちょっとは、なんだろうな、そのドラマ見てないからかもしれないけど、なんか、うん、 記念どころすぎる感じが若干しましたね。
そうなんだよね。でも難しいんだよな。
僕のあのイメージが古いのかもしれないけど、下光が、うんうん、
そうかもね。まあちょっと、まあ、もし機会があれば最近の石田ひかりさんも見ていただければと思います、
はい、僕のなんか今のイメージだと、うん、
何やってたっけ。
いや僕が想定したイメージがあって、
うん、15ね、うん、
大人計画の池津翔子さんって分かりますかね。
分かります。今ね朝ドラに出ててね。
あ、そうなんですか。
ああ隣組の今戦争中でね、
うん、
結構こう戦争反非国民みたいなことするとすごいわーって言ってくるおばちゃんみたいなのやってる、
うん、
確かにそう。ちょっと強いんだよね、なんかこう僕の印象は。
あー、なんか幸せは食べて寝て待てって見てましたね。あれ出てましたね、確かね。
なんだよ、だっけ、
加賀まりこの娘の
絵。あー、
それで
そうだ、
ちょっと出てくるんですけど、あの印象なんですよ。
あー、でもそれならちょっとわかるかも。
うん、
確かね、あのね斎藤佑樹が夏目漱石やるクドカンのヒルドラが
あって、ヒルドラね、ああ、
あれってすごいヤンキーの人の役やってて、池
津さん、そうですね、IWGP とかもみんなそう昔そういう役ばっかりですよ、なんか、
ちょっとね、強い印象を僕持っちゃった、
ね、そうですね、うん
うん、確かに、でも今確かにそうだ、ちょっと落ち着いて、うん、わからないではない。
ね、
あ、
いや、ね、まあ大人計画の人はみんなだいぶイメージとか変わった役とかもねやられてますけどね、うん
うん、確かに、
はい、
じゃあ次いきます。邁進11号、はい、来ましたよ。豊越です。
ああ、
多分この時20代だったのかな。ただ一応役としては年齢不詳の怪しい男ということで、
うん、
でちょっとね、今怪しい男やってほしい人の、僕この人しかいないっていうのがいましてね、
うん、
36歳なんですけど、ちょっと年齢高いんだけど、中島歩。
あ、
ね、どうですか、
これもあれですよね、声の怪しさみたいな。
そうそう、そうなの、
うん、
今朝ドラで、あ、結果いい役だったんだけど、
あ、
もう常に中村徹状態っていうか、怪しいぞこいつ怪しいぞこいつってずっと見てたら、結果いいやつで終わったか、まあ、まだちょっと出るか分かんないけど、
うん、
いや、この本当に怪しいよ、本当喋り方がさ、
うん、
なんだっけ、あれも言ってましたもんね、この前の偶然と想像にもね、あれも怪しいやつだったもんね、ちょっと違ったっけ。
そうですね、結構それの1話目の結構メインのところですけどね。
あ、そうですよね、そうですよね、うん、そうです、そう、あ、思い出した、そうだそうだ、うん、怪しいというか、まあ、うん、何考えてるかちょっと測りかねるみたいなね、
うん、
確かに、うん、しかも会話劇に向くと思うんですよね、この人は。
そう、舞台もたくさんやられてる、僕逆に最初舞台で知ったぐらいの人なんで。あ、
そうなんだ、
はい、
僕あれだ、だからふてほどで完全に認識したので、ふてほどの中島歩もイケメンだけど性格が悪いっていう、うん、やってて、うんうん、ぴったりだなと思って、すげえなこの人と思ったら、そこから結構ちょくちょく見るようになってね。
そうですね、今年のドラマガンニバルシーズン2で、ま、今までに全くない中島歩で出てますから、
ちょっとそこもね、
これ中島歩って感じの役で出てますんで、そこをね、チェックして
あ、いいですね。ちょっと、まあ、ちょっとだ、年齢上だけど、まあ、
うん、
現代の豊越と言ってもいいかな。
いや、いいんじゃないですか ね、うん。
ただ、時矢拓子と愛していると言ってくらい、ちょっとできなさそうだなっていう感じは。
ああ、そうですね。
しますけどね。まあいいや。ということで、じゃあ、陪審、最後です、12号。
はい、
加藤義弘さんという、設定では30歳の大手スーパーの課長補佐ということで、
うん、
まあ、というかこれ 陪審員1号の隣に座ってんだけど、要所要所で口出してきて、仕切りたがるっていうね、まあおせっかいなおじさんみたいな感じで、もう僕はこの人しか浮かびませんでした。まあちょっと年齢高いで48歳なんですけど、迫田孝也さん。
ああ
ね、もう今ああいうもうついつい口出しちゃうさ、まあお調子者みたいなの やらせたら天下一品じゃないですかね、この人。
そうですね、いいんじゃないですかね。さっき僕テレビ見てたら、テレビのなんかクイズ番組から出てましたね、なんかね。あ、こんなん出んだと思って。
ミラクルナインかな。
まあ、わかんない。僕あんまテレビ普段見ないですけど、たまたま実家で親が見てたんですけど、あ、迫田さんだと思って。
ね、全然クイズ答えないんだけどね、頑張れ頑張れとかね、口だけは出すんですよ。本当もうね、これ見るたびに陪審員12号この人やってほしいわって毎回思ってたんで、
あ、
実は、まあね、こっから考えたみたいな企画なんですけど
ね。なるほどね。現役三谷組って感じもするし、いいんじゃないですかね。
いいかも。まあそんな感じで、まあ今置き換えた人たちで91年版を頭に描きながら見るのもちょっと面白いんじゃないかなっていうことで、
うん、
一応まあ三角を負けとすると10勝2敗でした、今回は。結構いい成績、はい、
うん、
ありがとうございま す,
そう
す、ね、あ、違う、9勝3敗だ、
はい、
石田ひかりが三角だったから、ごめんなさい、
はい、
まあでも勝ち越しました、大幅に、
はい、
大関昇進ぐらいはできます。
いやなんかちょっとあれですね、なんか時間を もらってやるのは面白そうですね。
そうです、うん、これでもね、相手に時間を与えると相手の方がいいやつ出してくるから、あ、でもまたやってもね、いい企画かな、結構いろんなので、ね、できるかなと思って、これちょっと古いのを今に置き換えるみたいな、ね、あれも考えたんですよ、ロンペさんが全部見たらやろうかなと思ったのは、
うん、
トラさんのマドンナ、
あ、
ちょっと面白そうじゃないですか。
いや、なんか置き換えなくてもいいから、今だったら誰だったら面白いかっていうのは確かに言えますよね。
それもいいかも、
うん、
でもこうそうするとさ、こういう話も考えなきゃいけないじゃん、
うん、結構、うん、
置き換えだと ああいう話にもこの人みたいにね、考えやすいっちゃ安いんですけどね。
確かにな、
あれも結構竹下敬吾が3回ぐらい出てたりとかね。
そうね、
うん、同じ役の人もいるし、別の役で何回も出る人もいるしね、面白いですよね、あれね。
そう、不思議な感じですよね、
うんうん、でもそれもちょっと考え、リリー誰にしようかなっていうのをすげえ考え、一瞬考えましたけどね。
むずいな、
むずいでしょ、むずいんですよ、うん、結構、
うん、
これはちゅうちゅうじゃ宿題今後やるかもしれない
と、
ね、
はい、
いかがでした？これだったら労力なかったでしょ？
そうですね。
ね、
も文句言ってる、文句言ってるやつが、いや、これは違うなとか言ってる場合だけなんで。
そう。ただ、配信として面白いかどうかはちょっと保証しませんので。
そうですね。うん、皆さんなんか、配役表みたいなやつ見ながら、ちょっと、
あ、そうですね。
ね、見ていただくと分かりやすい。
見とけばよかった。
うん。やつですけどね。はい、はい、
でもそうじゃなくても見てない人、これは僕はかなり、
うん、
僕のマイベスト、なんだろう、オールタイムベストの2位か3位ぐらいにいつも入れてる映画なんで、
うんうん
うん、そのぐらいおすすめはしますね。
そうですね、
優しい日本人、うん、
ラロッカさんは東京国際映画祭で初めて見た映画でもおなじみのっていう
そうだ、寒い中でも見れる、どんな極寒でもこの映画あったまれますから、お笑いして
ね、またなんか ね見れる気あるといいですけどね、なんかね、劇場とかでもね、
う
ん、
そうですよね、
うんうんうん、
劇場では確か見、あ、だからそれが一応劇場ってことになるのか、
野外劇場です
けどね、見たのがスクリーンとしては唯一ですな、
うん
うん、
はい、ちょっと、
はい、
なかなかラロッカさんをしっかり準備してくれた作品ですけど、僕はまあ聞いてればよかったんで楽でしたってうん、はい、まあ、ちょっとこういう感じで雑談も続けていこうと思いますんで、
あ、はい、
またまた引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ね、はい、 ということで、今回はラロッカさんとの雑談会でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。